2000年前のこの4人は漁師のままだったんです。でもそれは魚を取る漁師から人間を取る漁師へと変えられていきました。それは私たちも同じです。私たちもそれぞれに変えられていきます。例えば月給を取る会社員から人間を取る会社員へ、あるいは家計簿を取る主婦から人間を取る主婦へ、出席を取る教師から人間を取る教師へ、そしていい成績を取る学生から人間を取る学生へと変えられていくんです。あの4人はそのように生き方を変えていくときに、網を、船を、父親を捨てていきました。私たちは何を捨てるでしょうか。それ究極的に言えば自分が持っている枠組みを捨てるということだと思うんです。自分の計画を捨て、神様のご計画をいただいていくんです。それはある人にとってみれば文字通り今までの仕事を捨てて牧師となるという道かもしれない。それが神様の与えられたご計画だからです。でもまた別のある人にとってみれば今までの仕事を続けながら新しく神様の御言葉をその場において述べ伝えていく、そういう働きに召されていく人もいらっしゃいます。それは神様のご計画だからです。大切なことは自分が今まで大切に持っていたその枠組みを一旦捨てるということですね。ちょっと例えて言いますと、バケツの中に汚い水がたくさん入っていたとします。その水をきれいにしようとするならば一旦濁った水を捨てないといけないですよね。で、一旦古く汚い水をバケツから捨て去った時に初めて新しいきれいな水を満たすことができます。私たちの人生も実はそれと同じです。自分の思い、自分の考え、自分の枠組みで満たされているかもしれないけれども、一旦それを捨てていくんです。その時に私たちは新しく受け取ることができます。神様のご計画をです。そのようにして私たちはキリストの弟子となって信仰生活を歩んでいきます。じゃあ一体この聖書の言葉、この二人もすぐに船と父親を残してイエスに従ったということはどういうことなのでしょうか。聖書は私たちに家族を見捨てなさいと言っているのでしょうか。信仰を持ってキリストに従っていこうとするときに、私たちはこの世の仕事とか家族のこととかどうでもいい、それを捨てないといけないというのでしょうか。実はそうではないんですね。聖書をよく読んでみますと、ここに父親のゼベダイという書き方がなされています。聖書の中でわざわざ名前が書かれているというのは、実はこれ特別なことなんです。それはどういうことかというと、後に教会が聖書を記していくときに、このお父さんの名前がゼベダイだったということがみんなに知れ渡っていたということなんですね。シモンとその兄弟アンデレについては父親の名前は出てきていません。でもゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネという書き方とか、父親のゼベダイという書き方がわざわざされているんです。これはどういうことか。確かに ヤコブもヨハネも一旦は捨てたんです。父親を残して出かけていったんです。でも、それはどういうことか。新しく受けるためだったんです。ヤコブとヨハネとはその後、神様の家族としての新しい関係を父親と持つことができたということを意味しています。この聖書の中には、ヤコブとヨハネの父ゼベダイのその後のことについては書かれてはいません。でも、このヤコブとヨハネの母親のことについては書かれているんですね。父親のゼベダイの妻ですね。それが重要な役割を果たす人物として聖書の中に登場してきます。一つは、イエス様の十字架を遠くから見守っていた女性たちの中に、このゼベダイの妻がいたんです。マタイによる福音書の27章の55節から56節にはこう書かれています。またそこでは大勢の婦人たちが遠くから見守っていた。この婦人たちはガリラヤからイエスに従ってきて世話をしていた人々である。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子らの母がいたと書かれています。また、同じことがですね、マルコによる福音書の15章に書かれているんですけど、ここでは、ゼベダイの子らの母という言葉が、サロメというふうに書かれています。で、ここから、ゼベダイの妻というのは、サロメという名前だったということがわかるんですね。さらには、マルコによる福音書の16章には、ゼベダイの妻のサロメが、復活の主に最初に出会った女性たちの中の一人だったということが書かれているんです。マルコによる福音書の16章1節ですけども、こうあります。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして、この人たちは復活の主と出会って、行くんです。だから、聖書が語ることは、もう家族なんてどうでもいいということでは決してないんです。そうではなくて、私についてきなさい。人間を取る漁師にしようというそのイエス様の御言葉に従っていくときに、今私たちに与えられている家族も、神様の家族として、新しく受け取り直すことができるようにされるということなんです。一旦捨てることによって新しく受け取り直す。その時に私たちは神様から与えられているこの人生の見方を変えられていくはずです。私たちが今まで生きてきたこの人生の歩みが、実は神様が与えてくださった人生であり、また神様が与えてくださった仕事であり、そして神様が与えてくださった家族なのだということを私たちは受け取り直すことができるのです。私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。今日この礼拝に集った私たち一人一人の心にキリストは呼びかけていてくださいます。かつて4人の弟子たちがその御言葉に従っていったように、またあのカニングハム宣教師がその御言葉に従っていったように、私たちもキリストの御言葉に従って行きたいと思うんです。キリストの弟子となって、新しい一歩を踏み出していきたいと思うんです。新しくいただくために、古い自分を、古い考え方を、古い自分の枠組みを一旦捨てて行きたいと思うんです。 確かに私たちの人生にはたくさんの恐れや不安、たくさんの苦しみや悲しみがあります。それを抱え込みながら生きているかもしれないけれども、それを一旦捨てて、すべて神様にお委ねして、そして神様のご計画を新しく受け取って踏み出していきたいと思うんです。その歩みのために、私について来なさいとキリストは語っていてくださいます。でも私たちが忘れてはいけないことがあります。それは私たちが捨てて受けるために、捨ててくださったお方はキリストご自身だったということです。私たちが罪を捨てて、自らの思いを捨てて、神様のご計画を受け取ることができる、受け取り直すことができる、そのためにキリストは十字架の上で命までをも捨ててくださったんです。2000年前、その尊い十字架のご決意を持ってイエス様はあの4人に、私について来なさいと呼びかけてくださいました。同じように十字架の救いの恵みを持ってキリストは今日私たちに呼びかけていてくださいます。私について来なさい。キリストが先立って進んで行かれます。神の国、天の御国に向かってキリストが先立って進んでいてくださいます。だからあなたは大丈夫。あなたが今抱えているどんな苦しみや悲しみ、悩みをも、あなたを神様の祝福から引き離すことはできません。私についてきなさい。この御言葉に従って新しい一歩を踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、朽ちるべき私たちの命に今日という新しい一日を加えてくださり、私についてきなさいと語っていてくださいます恵みを感謝をいたします。主の十字架と復活によって私たちをあなたの御国へと、永遠の命へと導こうとされている、その御言葉に従って新しい一歩を踏み出す力を今与えてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌502番を賛美します。ご起立ください。
着席ください。ただいまより共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けて主イエスキリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちはこれを受けることができません。配膳の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを、心から願い祈るものであります。式辞。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて理想のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実とをもって、聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖定の御言葉。私は主から受けたことを、またあなた方に伝えたのである。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。天の父、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主、イエス・キリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。 それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知る。ただいまより拝賛をいたします。生産を受けるべき方でお手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。生産を受けるべき方でお手元に杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。
感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あ あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持って、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福とを私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。使徒信条は修法に印刷されてあります。どうぞご起立ください。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により手宿り、乙女マリアに生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。
神様、たくさんの恵みを感謝いたします。今日もこの聖堂に集い、御言葉とそして聖餐の恵みにも感謝いたします。ありがとうございました。私たちは本当に弱く乏しいものですが、どうぞへりくだって、今週もあなたに従って生きていくことができますように、どうぞ私たちの祈りに応えて、あなたの御心と御声を聞かせてください。お願いいたします。今日ここに集えていない方々の上にも、 あなたの豊かな祝福とお守りがありますようにお願いをいたします。ただいま私たちの感謝と献身の印として献金を捧げいたしました。どうぞこれを清めてあなたの尊い御用のために用いてください。この感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
報告をいたします。本日初めて礼拝にいらしてくださいました方のご紹介をさせていただきます。さん、ようこそいらっしゃいました。山田ご夫妻のお知り合いということで、なんと熊谷市からいらしてくださったんですね。はい、本当にようこそいらっしゃいました。またよろしくお願いします。本日10月の第2聖日は新学校日、伝道者、伝道献身者奨励日となっております。どうぞ新学校のために、また新学教師のために、そして新学生のためにどうぞお祈りをお願いいたします。また東京神学大学の働きを支えるための講演会献金をお願いしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。なお聖学院協会では10月22日に杉田隆二新学生が礼拝にご奉仕をくださいます。どうぞご出席をください。本日の集会です。礼拝後ランチサービスがございます。初めて礼拝にいらっしゃった方、学生さん無料でございますので、どうぞ一緒にお昼を召し上がっていただければと思います。ランチサービスの後、午後1時から教会全体研修会を行います。各会合流の研修会となりますので、どうぞご出席ください。グループ分けの関係で事前申し込みをお願いしておりましたけれども、当日は参加も大歓迎です。発題をしているときに初期の方にくじ引きでグループ分けをお願いし、グループ分けのためのくじを作成していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。今週の予定です。10月12日木曜日6時40分から祈祷会を行います。10月14日午後3時から礼拝準備を行います。どうぞご出席ください。来週の予定です。 CS 礼拝は午前9時から、 CS 礼拝後に入門講座があります。聖日礼拝の後にランチサービス、ランチサービスの後に受洗準備会、礼拝伝道部会、オルガンレクチャー、それぞれ行う形になっておりますので、よろしくお願いします。10月の役員会報告は各自お読みください。また秋田豪雨災害支援募金には3週にわたりまして合計16,550円のご協力をいただきました。大局の方に送金をさせていただきました。ありがとうございました。学校法人聖学院の聖学院創立120周年記念式典及びパイプオルガン奉献記念音楽会が10月28日の土曜日に行われます。記念式典が10時から、パイプオルガン奉献記念音楽会が11時半からそれぞれ行われます。出席ご希望の方は緑星ホールの掲示板の申し込み用紙にお名前をお書きください。よろしくお願いいたします。他にご報告はございますでしょうか。
教会学校スポーツデー担当からのお知らせです。10月22日日曜日1時15分から2時45分までスポーツデーを開催いたします。場所は晴れたら屋外の遊水地のところで、天候が悪かったら体育館に変更となります。申し込みは先月お配りしました案内にございますQR コードからと参加申し込み書、いずれかの方法でご提出ください。申し込み書で提出される方は CS 教師までご提出ください。申し込み締め切りは来週10月15日日曜日13時までとなっておりますので、ご希望される方は来週までにお申し込みをお願いいたします。15日13時を過ぎても申し込みはできますが、他 険適用外となりますのでご注意ください。幅広い世代の方が楽しめる競技を考えておりますので皆様のご参加心よりお待ちしております。以上、協会学校スポーツデー担当からのお知らせでした。
正英540番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けてそれぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。仰ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
10月8日の新学校儀礼拝を終わります。